では賛美しましょう。日の昇るところから賛美します。タンタンタンタンタンタンタンタンタンタン。三、はい。日の昇るところから、その沈むところまで、主の名は、讃えられる。日の昇るところから、その沈むところまで、主の名は、讃えられる。主を褒めよ、すべての聖徒らよ、主を賛美せよ、その日からとこしえまで、主の名は褒めたたえられる。アメン。
では一言お祈りいたします。天のお父様、今日も私たちに命の御言葉を与えてください。またその御言葉を通して、御心を悟らせてくださり、進むべき道を示してくださいますように。またあなたがどのようなお方であるかを、私たちが深くそのあなたと深く交わりをし、あなたを知ることができますように。イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは、今日の聖書箇所を開きましょう。ヨハネの福音書19章23節から30節までです。
さて、兵士たちはイエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう私分した。また下着をも取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであった。そこで彼らは互いに言った。それは裂かないで誰のものになるかくじを引こう。それは彼らは私の着物を分け合い、私の下着のためにくじを引いたという聖書が成就するためであった。兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばには、イエスの母と、母の姉妹と、クローパの妻のマリアと、マグダラのマリアが立っていた。イエスは母とそばに立っている愛する弟子とを見て、母に、女の方、そこにあなたの息子がいます、と言われた。それからその弟子に、そこにあなたの母がいます、と言われた。その時からこの弟子は、彼女を自分の家に引き取った。この後イエスはすべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために私は乾くと言われた。そこには水ぶどう酒のいっぱい入った入れ物が置いてあった。そこで彼らは水ぶどう酒を含んだ海綿をヒソプの枝につけて、それをイエスの口元に差し出した。イエスは水ぶどう酒を受けられると完了したと言われた。そして頭を垂れて霊をお渡しになった。アーメン。
ありがとうございます。それでは今日の内容を簡単にまとめてみましょう。今日の本文ではイエス様が十字架にかかれられた時、さまざまな旧約の預言がそこで、成就されたことを語っています。そしてイエス様は十字架の上でヨハネに向かって、母マリアを自分の母とするように、またマリアに向かってヨハネを自分の息子とするように語られました。最後にイエス様は全てを完了したと言って、命が去りました。それでは最初に聖霊様から示されることが何か黙想する時間を持ちましょう。はい、それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は26節、27節が目に留まりました。イエス様が最後の最後までお母さんと、そしてヨハネに向かって、このイエス様がいなくなっても孤独な者がいないように、大切な人々がこの後も生活していけるように、女の方、そこにあなたの息子がいますと言われ、 弟子にそこにあなたの母がいますと言われたと、この最後の最後まで人々を整え、人々に仕えた方なんだなということに心が止まりました。以上です。
はい、私は24節と28節に目が止まりました。読まないですけれども、言葉が本当にこう予言が自然に成就していくのと、また予言を知って、そのことを成就するためにイエス様が言葉を言われたというところと、本当にこの予言は私たちが知らないで成就どんどんしていくものでもあるし、私たちが御言葉に従って行動するときに成就していくものでもあるんだなということに目が止まりました。
はい、私は28節に目が止まりました。イエスはすべてのことが完了したと言って聖書を成就するために私は乾くと言われましたけれども、主ご自身はすべてのことを全うするまでその働きをやめずに、なされ続けたお方だなと思わされました。以上です。
はい、私はこのイエス様のことを通して様々な旧約の予言がすべて成就されたことや、イエス様が生きた人生を思い巡らしながら、イエス様のすべては瞬間瞬間が天の父の御心にかなったものであって、また御言葉の成就であったということを考えました。本当に完全な義を成し遂げたお方で、すべてを完了したという言葉にもあるように、すべてを完璧に完全に永遠に、また不足することなく完了されたんだなということを思いました。その完全な義が私に与えられているその大きな恵みは何という素晴らしいものだろうかということを目想していました。それでは御言葉をさらに目想していきましょう。神様がどのようなお方であるか、そして今日の聖書箇所を通して教えられることは何かを目想していきましょう。はい、それでは分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
はい、私は23節から、イエス様は肉体的にも痛められ精神的にも恥ずかしめられたお方だということを教えられました。イエスを十字架につけると、イエスの着物を取り、一人の兵士に一つずつ当たるよう指分した。また下着も取ったが、それは上から全部一つに折った縫い目なしのものであったとあるように、公の場でイエス様は下着まで剥ぎ取られて、この十字架の肉体的痛みももちろんあるんですけども、精神的屈辱まで全て経験されたお方だなということを教えられました。自分のために恥ずかしめられたこのお方を自分が恥じてはいけないなということをここで教えられました。また27節から、最後までつなげていくことを教えられました。イエス様がお母さんとまたヨハネにこの次の世代をつなげていったように、自分が終わったら終わりではなく、次の人々を整えていく働きが大事だなという模範を教えられました。以上です。
はい、私は23節、24節、また28節のところから予言について教えていただいて、イエス様の受難に対する予言というのは一つも違わずに細かなところまで実現していたんですけれども、本当に予言というのは実現するために語られているものだということ、それを通して神様が栄光を表されるんだということを教えていただきました。聖書は完全なものとして与えられていて、また私たちがこの御言葉に従うときに、私たちに対して与えられている予言も成就していくんだということ、御言葉に従うことがとっても、イエス様のように従うことがとっても大切だなと思いました。それから25節で、母マリアのことを思って、本当にこの大きな痛みという苦難をこう背負ったマリアを思ったんですけれども、イエス様の母としての役割を背負うのは本当に生まれた時から、その死に至るまでものすごく大変なことだったなと思います。けれども、マリアがここに立って、子供の本当に苦しむ姿を見ながら、それでもそれを背負う力が与えられたんだということと、またそれがイエス様にとっても大きな励ましになっただろうなと思います。そこから本当に私は今朝感動を受けて、イエス様のために自分の使命を全うすること、 それが一番大切なことだなと思いました。以上です。
はい。私は今日の本文を通して、神様の御心に忠実に従っていくことの大切さを私自身も教えられました。今日の本文でいくつか、たびたびイエス様がこの予言を成就していかれるんですけれども、23節でも、この兵士たちがイエスの下着を取ったんですけれども、それは全部一つに折った縫い目のないものでした。縫い目のない、この希少価値の高いものであったゆえに、それは裂かれずに、こう、くじを引いて、兵士たちが取り合うことになった。これも聖書の予言が成就するためでしたし、また、28節に、イエス様は、すべてのことが完了したのを知って、聖書が成就するために、私は乾くと言われたと書かれています。イエス様は忠実に、この旧約の予言が成就するために行動されたんだなということを教えられました。ですから、先ほどもありましたけれども、私自身も忠実に、神様の御心を一つ一つ成し遂げるために歩んでいこうと改めて思わされました。以上です。
はい。私は、23節から24、28節から29節、皆さんも分かち合ってくださいましたけど、イエス様はこの地上での生涯に対する全ての旧約の予言を成就されたお方で、ですから新約に残されている予言、再臨の予言、世の終わりの予言、天の御国の完成の予言も必ず何一つ残らさずに完璧に成就してくださるお方であることを私は思いました。また30節、救いを完了されたお方であることを思いました。ただ一回の生贄、ご自身の体を生贄として捧げて、ただ一度の永遠で、また完璧の救いを成し遂げられたお方ですけど、ですから人が救いを得るために何の努力もまた何の貢献も必要なく、主が完全に完了された救いをただ信仰によっていただくことだけだということを思いました。以上です。それでは、適応していくために、しばらくの間、黙想していきましょう。はい、それでは、適応を分かち合っていきましょう。準備ができた方からお願いします。
私は、イエス様が、このすべて自分が、救い主キリストであることを示すために、最後まで予言を成就するために行動されたと思いました。私自身もこのすべての行動がイエス様を表す、イエス様が救い主であることを表すようにしたいと思いました。特に離れている人たちとコンタクトを取ろうと思ったんですけれど、イエス様の愛が表されますように、まあ、なかなか苦しいところもあるんですけれども、実行したいと思いました。以上です。
はい、私は今シドニーにいて、今日最終日なんですけども、今日のディボーションを通して、自分のためにここまで苦しめられ、恥ずかしめられたこの方を忘れてはいけないなということを教えられました。予的に考えて、そこまでやる必要があるかないかと、そういうふうに考えるとすぐにあっさり終わるんですけども、主が最後の最後まで犠牲を払って愛してくださったように、私も今日シドニーでできること、最後の最後まで愛を持って使えていきたいなということを適用しました。以上です。
はい、私は最後までイエス様に付き従っていて、イエス様の最後、ご最後を見届けられた一人一人が背負った苦難と、またいただいた恵みを思ったときに、まあ、この覚悟が欲しいなと思いました。自分自身ちょっと背負いたくない苦難がというかあるんですけれども、本当にこれを背負うべきであるならば、主が示してくださって、それを背負う力が与えられるようにと祈っていきたいなと思いました。
はい、私もイエス様を今日はとても模範として学びました。予言の成就のために尽くされたということ、そして死ぬ寸前までもその働きに努められたというところを教えられました。自分自身もこのクリスマスに向けて、人々が救われていくこと、 その集いに参加していくことが神様の御心であると知っているので、今日も忠実に一人一人にアプローチしていこうと思いました。以上です。
私はイエス様は本当に完璧で完全なお方であるんだなということを改めて目想しました。その救い主としても全てを成し遂げられ、また、予言の成就やまた、救い、罪の贖いにおいても全てを完了されたんですけど、しかも人間としても本当に完璧、完全で、息子としてもその母に対する義務をしっかり成し遂げたお方で、イエス様の姿に習うべきだということを思いました。たくさんあるんですけど、特に今日は母に電話をしたいなと思いました。自分も神様の働きをするためということで、母に対する息子の義務をあまり背負えない状況ですけど、イエス様は代わりのものを愛する弟子ヨハネを母につけてくださったように、私も、できる限りの義務をしっかりしたいなと、母に愛と尊厳を表したいなということを思いました。それでは最後にお祈りいたします。イエス様、あなたが私たちのために受けかかられたその十字架を本当に心から感謝します。あなたが全てを完了されたその罪の贖いと救いと聖霊様、今日も人々に与えてくださることを感謝します。そのために私たちを用いてください。私たちにもその恵みが新たに注がれるように恵みを与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。ハレルヤ、ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる栽培を手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1,600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。